白岡ダリア、今何時を逮捕する。私を逮捕するって冗談はよしてください。まだしらぱっくれているな。我々の目はもうごまかされんぞ。白岡ダリアが嫌いだったら、赤外線男として何時を捕縛する。それ。わっとわめいて、襟抜きの腕に覚えのある刑事がダリアの上に折り重なった。もう逃げる道もなければ方法もなかった。赤外線男はそれっきり自由を奪われてしまった。事件が一段落ついた後のある日、私は南伊豆の温泉場で、図らずも穂村探偵に巡り合った。彼はちょうど事件で疲れた頭脳をちょっと休めに来ていたところだった。ほのかに硫黄の香りの残っている浴後の肌を懐かしみながら、二人きりで冷たいビールを酌み交わした。その時、彼の口からこの事件の一切の顛末を聞くことができたのだった。彼は中学校で同級だった時のあの飾り気のない口調で、こんな風に最後の解決を語った。赤外線男が白岡ダリアと言ったんでは、警官の中にも本気にしない人があったくらいだよ。しかし、要点を言うとね、もともと赤外線男という名称は、殺された深山理学士がつけたものなのだ。彼は赤外線男を見たと言っていろいろな話をしたが、本当は一度も見たわけじゃなかったのだ。それは彼が便宜上こしらえた創作的観念であって、実在ではなかった。なぜそんなことをやったかというと、初めはあの親切で世間をあっと言わせて、虚名を博しようくらいのところだったらしいが、いよいよという時には、事務室の金庫から彼が使い込んだ大金の穴埋めに、赤外線男を利用したわけだった。研究室が潮に襲われると、いち早く彼は避難したのだったが、そのチャンスをうまく捉えて、潮の帰った後の自室や事務室を散々自分で破壊して歩き、自ら変圧器の上に上がると自分の体を縛ったのだ。知恵のある人間にはわけのないことだ。しかし、この犯行の裏には3人の女が隠れているんだ。そう言うと不思議に思うだろうが、一人は情婦という評判の女、桃枝だ。この女には秘密にだいぶ貢いだものらしい。金庫の金に手をかけたのもこの女のためだ。もう一人の女は、紫爵夫人、京子だ。これには、潮が言ってたように、色ばかりではなく、むしろ欲の方が多かったのだ。夫人と潮との飛行を赤外線映画に映したのは、夫人に挑むことよりも、莫大な金にしたかったのだ。もし夫人が相当の金を出したとしたら、深山は事務室の金庫を破る必要もなく、赤外線男をひねり出す苦労もしないで済んだことだろう。しかし、京子夫人にそんな莫大の金の都合はつかなかった。夫人は死を選んだのだ。そこへ、もう一人の女性、白岡ダリアという女が行けなかった。これは先天的に異常性を備えた人間だった。左の目と右の目と見るものの色が大変違うなんて、ほんの一つの現れだ。あのヒヒのような大女は、自分と反対に真珠のように小さい深山先生に食欲を感じて、いろいろとそそのかしたのだ。赤外線男もダリアから出たアイデアだったかもしれない。しかし、ダリアの思想に乗った理学士も、金庫の金を盗んだり、それからダリアの喜びそうもない情婦桃枝のことを手紙から知られると、すっかりダリアに秘密を握られてしまった格好になった。その後に来たるもの、それを考えると彼は安閑としていられなかった。そこで深山は思い切ってダリアが同じ部屋に寝泊まりしているのを幸い、水素ガスを使って眠っている彼女を殺そうとしたが、水素乾燥用の硫酸の瓶が爆発してダリアに目を覚まされ不成功に終わってしまったのだ。ダリアはこのことをもちろん感づいた。しかしだね、彼女は悪魔だけに賢明だった。 ことを荒立てる代わりに、一層深山の弱点を抑えて、徹底的にこれを牛耳ってしまう考えだった。ところが、あの騒ぎによって、彼女の体に大きな異変が起こった。それは、飛んできた硫酸に目を侵され、ウガンは大した損傷もなかったが、サガンはまるでダメになった。結局、ウガン一つというようなことになってしまった。しかし、サガンが潰れたことが異変というのじゃない。サガンが潰れたために、残る一眼が急に機能が鋭くなったんだ。左右の肺の一つが結核菌に侵されてダメになると、残りの一方の肺が代償として急に強くなり、一つで二つの肺臓の働きをするなどということは、医学上よく聞くことだ。それと似て、ダリアはサガンの目を失うと同時に、ウガンの視力が急に異常な鋭敏さを増加した。もともとダリアのウガンはサガンよりも物が赤く見えると言っていたが、赤い光線を感ずる神経が発達していたんだ。そんなわけだから、一眼になって異常な視神経の発達により、普通の人には到底見えない赤外線までが、ありありと彼女の網膜には映ずるようになったのだ。普通の人が暗闇と思うところでもはっきり見える。この異常な感覚を自覚した時のダリアの狂気ぶりは大変なものだったろう。しかしその狂気は同時に彼女の破滅を予約したものでもあった。ダリアは悪魔になりきってしまった。殺人陰落者という恐ろしい犯罪者に落ちたのだ。そして赤外線が見えるということが、彼女を裏切って秘密暴露の鍵にまでなってしまった。それは後の話だがね。そう言ってホムラは何か恐ろしいことでも思い出したらしく、大きいため息をつくとビールを口に持っていって、琥珀色の液体をぐーっと飲み干した。私は瓶を取り上げると静かについでやった。それからあの殺人騒ぎだ。暗闇の中に次から次へ起こる恐ろしい殺人事件。疑いは一応持ってみても、目の悪いお嬢さんにそんな芸当ができようとは誰も思っていなかった。一方、赤外線男という男の観念がすっかり普及していて、お嬢さんに目をつけることが阻害された。誰があの暗黒の中で、よりによって非常に性格を要する延髄の真ん中に針を差し込むことができるだろうか。赤外線男という超人でなければ、到底想像し得られないことだった。ダリア嬢は、しかりその超人的視力を持つ赤外線女だったんだ。これは後で分かったことだけれど、彼女はあの銀針をシャープペンシルの軸の中に隠して持っていたのだった。これに対して僕の探偵力は全く貧弱なものだった。どう考えていっても、赤外線男という超人を肯定するより他に仕方がなくなるのだ。僕はそんな馬鹿げたことがと排斥していたのが、そもそも大間違いではなかったかと考え直し、それからもう一度一切の整理をやり返すと、初めて少し事情が分かってきた。赤外線男が殺人をやるようになったのはごく最近のことだ。以前においては赤外線男の呼び声は高かったにしろ、殺人事件はなかった。そこに何者かが潜んでいると気がついた僕は、殺人事件の発生がダリアの一眼失明を機会にして、その以後に連続して行われたということを発見した。同時に探索の結果、ダリアの両眼の視力異常についても聞き込むことができた。よし、それならば、何としても化けの皮を剥いでみせるぞ。そういう意気込みで僕はダリアに近づくと、大変心安くなった。折しも幸運なことに、深山の映した紫爵夫人と牛音の飛行の赤外線映画が手に入ったので、そこにチャンスをつかむ計画を立てた。僕は手はずを決めて、ダリア嬢を警視庁に呼び出したわけだった。最初の計画は残念ながら失敗に近かった。それは町内の警官射的場で、青、赤、黄、色とりどりの水玉のように丸い標的を二人で撃つことだった。 僕はどんどん気軽に打って、彼女にも打たせようとしたが、ダリアは早くも危険を悟って、ピストルを取り上げようとはしなかった。もしあの場合、彼女も射撃を始めたとしたら、必ずのっぴきならぬ証拠ができるはずだった。それは、あの色とりどりの丸い標的の間に残る白い余白には、あの裏面から赤外線で証明している深山の別個の標的があったのだ。彼女は赤外線も赤い色も判別する力はない。それは赤外線も我々が赤を識別できると同様、ありありと目に映るからだ。しかし彼女は危険を感じて、我々の目には見えない赤外線標的を撃つことから逃れた。しかし射撃を拒んだということが、僕の予想を大いに力づけてくれる効き目はあった。さて、最後のトリック。それには、奇才ダリア城も見事に引っかかってしまった。それは少し下びた話だ。けれども、あの便所の一件だ。例のフィルムの映写中に、彼女は激しい尿意を催したのだった。それはもちろん、少し前に食堂で彼女が飲んだオレンジエードに、一服持ってあったというわけさ。映画が終わるや否や、ダリア嬢は気が気でなく廊下へ飛び出した。もうこれ以上我慢をすると、女の身にとって顔から火の出るような粗相を演ずることになる。彼女は極度に狼狽していたのだ。暗い廊下の向こうを見ると、嬉しやそこには便所と書いた赤い明かりがついている。彼女はドアを押して飛び込んだ。果たしてそこには、奥深く便器が並んでいた。彼女は用を足した。しかしここに彼女は取り返しのつかない大失敗をしたのだった。それはこの「便所」と書いた赤い明かりは、普通の視力を持った人間には到底発見することのできない光だったのだ。つまり赤外線灯で「便所」という文字を照らしていたのだ。我々のようなものならば、その前を無造作に通り過ぎてしまうはずだった。赤外線の見える女の悲しさに、ダリア嬢はついそのような明かりの下をくぐってしまったのだ。その場の光景は、かねて蝶番をさせておいた監視員によってすっかり見届けられてしまった。とうとう異常な視力の持ち主は化けの皮を剥がれてしまったのだ。さすがのダリア嬢もこうなっては、策の施しようもなく、とうとう一切を白状してしまった。赤外線男、いや、赤外線女の事件は、ざっとこんな風だった。定本、運の十座全集、第2巻、付集、三一書房、1991年平成3年2月28日、第1版第1刷り発行、初出、新青年、1933年昭和8年5月号。